今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、7月も後半に入りました。今日7月23日金曜日、いよいよ今夜オリンピックの開会式が行われます。まあ本当にどうなることやらとこう心配の種は尽きないんですが、やっぱり選手が実力を発揮して皆さんが無事帰国される、それがこう一番ではないでしょうか。さあ、今回はですね、やっぱり世界のお話をしなくちゃということで、世界を知ろう第2弾です。1回目はスペインでした。1ヶ月ほど前にお届けしました。もっと知りたい中国のこと、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは京都青年会議所理事、宇田敦彦さんです。こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、宇田さんといえばこのラジオカフェで番組を今年1月から放送してくれ、
はい、1月からもうあっという間に、はい、あっという間にね、もう7月なので
本当ですね、半年以上経ちました。どんな番組なんですか？
こちらはですね、タイトルが京都と世界のクロストークというタイトルで、今のまさにね、世界もっと知りたい中国のことということなのでしたけれども、まあ、世界というのをタイトルに入れてまして、ちょっと結構タイトルの段階で大風呂敷を広げすぎてますか、ま
あ、京都と世界。いや、京都はやっぱり世界の人が訪れたい国、はい、ナンバーワン、今、はい、ナンバーツーかもしれませんが、やっぱり世界とつながっている京都、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ですからもう全然ありのままっていう気がいたします。
はい、ありがとうございます。はい、
でその番組、あのまさに今のお話ぶりがその番組のお話ぶりって感じですね。
そうですね、あのもうきっかけはね、はい、去年青年会議所のイベントでですね、まあ、錦市場商店街とか新京区商店街と一緒にやらせていただいたイベントの PR でラジオカフェに出させていただいたのがきっかけで、なんかこれは面白いなと、
お
これでやめるのはもったいないな、
もったいないです。
という感じで、あれよあれよと始めてしまいまして。
そうですか、はい、毎週あの火曜日の朝10時でしたっけ、
はいはい、朝10時から
毎週15分ですが、結構毎週って大変じゃないですか。
大変ですね。
そうですか。
そうです、あの次の収録がまだできてなくてですね、どうしようかなとおいうところなんですよね。
あ、そうか、それ心配ですね。さあのやっぱりそのやや追い立てられる感、宿題まだしてないぞ的な感じっていうのはありますでしょうね。
はい、ありますね。
この京都青年会議所なんですが、はい、何のために存在してるんですか、何するお仕事ですか。
まあ、これはですね、まあ、一言で紹介するとなかなか難しくて、まあ、これだけ話したら2時間ぐらいかかるんですけれども、
1分で、はい、
まあ、簡単に言うとですね、まあまあ、町を良くしようとか、国を良くしようとかで、 JC というのは
国も
、うん、あの青年会議所通称 JCJC と言って、
はい、
まあ、京都の方は京都会議とかでちょっと おなじみの方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、日本もしくは全世界に JC のメンバーというのがいましてですね、
あ、世界共通の組織、ロータリークラブのように。
そうです、そうです。
そうですか、アメリカにも JC ってあるんですか。
アメリカにもあります。
これ何の略ですか。
これはね、ジュニアチェンバー、あのジュニアなので若い会議所という、青年の会議所という意味ですね。
チェンバーが会議所。
そうですね、チェンバー部屋とかっていう意味ですけれども、はい、まあ、会議所という意味でございます。
すでに勉強になりました。ありがとうございます。いや、世界的組織とは知らなかったです。
世界的組織なんです。なのでですね、まあ、今コロナでですね、海外にはなかなか行けないんですけれども、はい、本来今年の夏に予定されてたのが台湾で、アジア会議というのが予定をされてまして、まあ、今年は残念ながらオンラインになってしまうんですけれども、そうやって海外のメンバーと交流する機会もあるんです。
あ、そうですか。それはとてもこう意味があるというか、うんうん、世代はやはり同じ。
世代は同じですね。
同じなんですか、はい。まあ、そういう方々とこう交わりを持つっていうのは素晴らしいですね。
いや、面白いですね、
はい。
なかなかその、まあ、言葉の壁がある中ではあるんですけれども、まあ、全然価値観が違いますし、まあ、その中ででもお酒を飲めばね、もう全然関係なくなるんですよ。もう盛り上がって、で、あの海外の方ってもすごくダンスが得意でね、もう夜遅くまでの盛り上がられるんですけれども、はい、そんな中にちょっと行ってみるとすごい気分が高揚するというか。
行かれたことはあるんですか、海外のその専門会議所 の、 あの世界大会っていうか、はいはい、行かれたことあるんですか。
行きましたね。
どこの国ですか。
まあ、コロナの前で言いますと、はいはい、エストニアという、あのバルト三国というですね、まあ、ロシアの西側にあるところの、はい、まあ、上からエストニア、ラトビア、リトアニアという3つ、
ソ連から独立した国々の一つ、エストニ ア、
エストニア、
はい、話題に上りにくい国ですが、そうです、ね、
なかなかこういう機会もなければ、まあ、行くことはまずないだろうというような国に、
はい、
世界会議という名目で
行かれたんですか。
はい、いい国ですよ。綺麗な国です。
ああ、そうですか、はいはい。そういった時には宇田さんは語学が堪能ですから、あの日本語以外に何語ができるんですか。
はい、そうですね、私はね、語学がすごく好きでして、
はい、
まあ、英語、中国語、あと、まあ、英語中国語は、まあ、日常会話ぐらいなんですけれども、その後、まあ、フランス語、あとロシア語、まあ、これはちょっとだけですね、あの簡単な挨拶程度ですね、
はい、すごい、はい、見直しました。もうさあ、今日は宇田さんと中国の話をするんですよ。そうなんですよ、はい。宇田さんと中国って何かこう関係ってあるんですか。
あ、もうすごく実はありましてですね。
すごくある、
はい、すごくありますね、はい。私は、まあ、まあ、実は今は日本籍なんですけれども、まあ、帰化する前は中国籍だったんですね。で、私自身は日本生まれ日本育ちなんですけれども、おじいちゃんが中国の山東省という、
山東省、山の東ですか。
山の東ですね、はい。昔、まあ、孔子が生まれた孔子のふるさとなんですけれども。
そうですか、春秋時代、
はいはい。もしかしたら僕は孔子の生まれ変わりかも。
生まれ変わりじゃなくて、まあ、そのガーッともう子子孫孫の孫かもしれません。
そうですね、ちょっとあんましょうもない話は怒られるであれなんですけど。いやい
や、でもその孔子が生まれた地域っていうのは、はい、なんとなくこうイメージが湧きます、うんうん。山東省の出身。
山東省の出身でした、
はい。でどうしてまたこう日本とつながったんでしょう。
そうですね、その時ですね、はい、ちょうど、まあ、1930年代
お、
でこの時って、まあ、戦前というか第二次世界大戦前なんですけれども、
はい、
中国の、まあ、満州国とかですね、 あと、まあ、山東省のあたりもドイツから租借権を譲り受けてですね、日本が統治してた時期があるんですね。
そうです。
でその関係でその頃は日本人がその辺りにたくさんいた。
で満州鉄道を築いたりとか。
そうそう、そうなんです。
満鉄、
満鉄、
はい、
そうなんです。まあ、世界的に見るとね、満州国っていうのは、まあ、独立国家としては認められてなかったんですけれども、
はい、
まあ、日本としてはそこはまあ日本の何ですか、まあ、
まあ、領地、領土、あ、租借地、うん、はい。
だからその時はまあ中国っていうのはすごく貧しい国だったので、まあ、日本の技術っていうのはすごく羨ましく見えたと思うんですよね。でその中で貧しい中で生活する中で、まあ、日本に来たいということで、うちの祖父が中国から日本にやってきた、
はい。おお、こう、その、まあ、飛んでるかもしれないその日本に自らの意思で、
はい、
渡ってこられた。
そうですね、
はい。
その頃やっぱり、まあ、同じ日本の管轄地域としてやっぱ日本との往来の船っていうのはすごく多かったので、はい、
その頃、
そうですね、
なので日本に来る30年代
ですね、はい、戦前の時代ですね、
はいはい。
なので日本に来ることは比較的そういう便があってですね、
あ、
日本に来ないかということで
往来があったということですね、
はい、
はい。で来られた、
はい。
で京都なんですか、場所は。
初めに来た時に京都にも一時期住んでたというふうに聞いてますが、
はい、
まあ、京都とあと、まあ、兵庫県と、まあ、大阪と、まあ、関西をその時は、まあ、商売しながら転々と移っていったみたいなことを聞いてますね。
あ、そうですか。そうすると宇田さん自身は、はい、こうルーツとしては こう自己紹介を、はい、そういう出身とか何かを紹介するときはどんなふうに言われるんですか？
これはね、実は結構、いつも困るんですけれども、
いや全然言う必要もないと思うんですけれども、
ですね、一番簡単に言うとするとですね、はい、おじいちゃんは中国なんですけれども、はい、おじいちゃんが中国から日本に来て、で日本人の奥さんを結婚しましたので、実は私の母方の方も中国のルーツでして、今度は上海の近くの揚州という場所なんですね。
ああ、ちょっと南に。
そう、南の方なんです、はい、なので、地位で言うとですね、血統的なところで言うと4分の3が中国で4分の1が日本というクォーターですね。
あ、クォーター、
はい、
だからこそそのもうインターナショナルな言語を使いこなすという素敵さがあるというところなんですが、なるほど。そんな宇田さんと今日は中国の話をしたいなと思って来ていただいたんですが、はいはい、最近の中国というと、はいはい、なんかもうどこまでするんですかってい こう世界中にやっぱり覇権意識っていうか、やっぱりアフリカにまで、そして西南諸島とかこういろいろこうそこまで行くんですかってい こう島を人工島を作ったりとかいろいろあり、そしてシルクロード、はい、あれ何のシルクロードでしたっけ？
あれはね、海のシルクロードとか陸のシルクロードとかね、 ありますね。
それを作ったりとか、はい、でこう借款を無理な借款を、させて自分のものに500年単位でしたりとか、もうっていう感じなんですが
怖いですよね。なんかどこまで行くんだろうっていう、
何を最終目的は何なんだろうってよく思うんですが、だけれどこう日本の政治家って今のことしか考えてないっていう気がするんですが、でそれと比較するとその中国のその政治は先の先まで見て100年先、50年先、30年先とか先を見てるとそこがすごいなと思うんですが、そのあたりどうでしょうか？
そうですね、先を見てるということもそうですし、やはりそのトップダウンで物事を動かしやすいんですよね。そこは共産党の一党独裁の、いいところか悪いところか、それは日本からすると、共産党は怖いイメージは大きいと思うんですけれども、共産党だからこそ、なんていうんですかね、そこで政府が考えることっていうのをすぐ実行できるし、未来予想図を立てやすいんだと思うんですよね。
未来予想図を立てやすい、はい、美しい言葉ですねいやそうですよね、おっしゃる通りですね、本当に。そしてその何かもすごいなと思うのは、はい、何かこう不都合があると、はい、すぐにその1週間後、はい、あるいは翌日、もうその解決策を実行しているという、その素早さというのも、やっぱりトップダウンのなすところでしょうか？
そうなんですね。やはりそれは比較するとやっぱ日本は先ほど松岡さんおっしゃったように、あまりもう先を見た政策ができてないんじゃないかというふうに映ってしまうのは、やっぱりもうやっぱ今のこの、次衆議院選挙を控えてるとか、ね、次この、支持率がどうだとか、そういうところにフォーカスしてしまいますし、答弁でもやっぱ今のなんかもうオリンピックどうするかとか、もう何か問題があったらもうどうするかとか、なんかそっちの方にやっぱり行きがちな気がしますね。
対症療法っていう感じですよ ね、 風邪の手当てみたいな、本当にその未来予想図が全然、はい、未来予想図は例えば何ですかって聞いても答えられない、はい、そういうこう思考をあまり増えてな民族じゃないかなって思ったりもしますが、やっぱりそれは大陸、その中国4000年とか5000年とか言いますけど、やっぱりそういう中国だからこそかもしれませんね。なんと30分のうち15分が過ぎんとしています。中国の話をしなければなりません。はい、今日7月23日放送日は7月23日金曜日なんですが、7月1日に北京の天安門広場で 7万人が集結して中国共産党100周年祝賀行事を行われましたが、やっぱりあれはこう中国を振り返る、そして今の中国を見る、で未来を見るとい う, こういい機会になったのではないかなと思うんですが、あの天安門広場の7万人の人、どんな感じのもえげつないという気がしたんですが、どんな
すごいですよね、やっぱ日本であれ同じことができるかというのはなかなか難しいと思うんですけれども、
日本人無理ですよ ね,
ね無理ですよね、
はい、
やっぱそこが、まあ、また、ねまあ、ああいうのを見るとですね、私とかも北朝鮮を思い浮かべてしまうんですけど、北朝鮮もああいう、ね、
よくマスゲームとか、まあ、観光資源にしているぐらいですから、
ですよね、
中国ってああいうことするんですよね、
やはりね、天安門広場で、
はい、
まあ、そこは、まあ、内外に向けた発信ですよね、ま
あ、
これだけ共産党というのがしっかりしてるよと、
あ、
まあ、これからもやっていくぞというやっぱ内外に対して示してるんだろうというふうに思うんですけれども、
はい、
まあ、そこが、まあ、共産党の凄さであり、そしてまあ日本人からするとまあ恐ろしさでもあるかもしれないんですけども、
そうですね、そのトップダウンのいいところ、うんうん、まあ、怖く思うところと、はい、いろいろこう過去の歴史を振り返っても、そのトップダウンの良さ悪さっていうのは、はい、いろいろあるかなって思うんですけれども、はい、
そうですね、
はい、この、66分といわれる演説、習近平さんの演説の中で、はい、やっぱり中華思想っていうか中華民族の偉大な復興っていう言葉を何度も口にされたっていうふうに、聞いたんですけれども、はい、その中華思想っていうのがなんで世界の中心って、自分が世界の中心ってからそういう思想が生まれるのかなって思うんですけど、それってなんか違うんちゃうかなって思ったりするんですが、そんな考え方で世の中うまくいくかなって思うんですが、これはどうなんですか、中国人の方にとって当たり前なんでしょうか。
まあどうですかね、その中国に住んでる方からすればですね、まあ、それはまあそういうもんだっていうのはやっぱ小さい時から教育を受けてますので、まあ、中華思想っていうのは、まあ、考え方として自然に捉えられるのかもしれないですけれども、まあ、それでもまあそんなに一般の中国の市民の人たちが、国民の人がですね、そんなにもまあ中国だけうまくいけばいいんだと、もう中国が世界をリードすればいいんだっていうふうに考えてるわけではないと思うんですけれども、
はい、
ただまあ中国としてやはり、まあ、中華思想っていうのはですね、私は主にはメンツだと思うんですよね。
メンツ、や
っぱ中国っていう
面の子ですよね。メンツって
メンツと思う。
それ中国語で言ってみていただ
けます。中国語はメンツですね。メンツですね。はい、メンツというのを大事にする、
は
あ、まあ、それは内外に向けての、まあ、プライドというかですね、共産党というこの、まあまあ、ブランドをですね、まあ、内外に発信する、まあ まあ、それがまあ中華思想としても現れていて、まあ、外から見るとまあ怖いなということになるんですけれども、まあ、それでまあトップダウンで、中国の国民はそこで、その世界で生きてて、それにまあ慣れてるということなので、
慣れてらっしゃるんですかね、はい、不満とかそういうこう反対するような文章を書いたり、弁護士さんとか、うんうんうん、こうよくこう、まあ、粛清じゃないですけど、
はいはい、
ね、追放されたりとか、はい、逮捕されたりとかありますけれども、う
ん、これはね、私も結構分からなかったところだったんですけども、どうなんですかね、まあ、今年ですね、私日本青年会議所の中で、
はい、
青年会議所にもいろいろあるんですけど、日本青年会議所という日本の組織があって、そこでも役目をさせていただいてまして、まあ、中国の関係のことをさせていただいてですね、
は
い、まあ、今年中国の、まあ、ビジネスされてる方、また留学生の方、その他いろんな中国の人と話す中でその話をぶつけたんですよ、
はい、どういう感じで、
要はですね、この共産党一党独裁の中で、
はい、
まあ、中国人は、まあ、簡単に言うと、まあ、窮屈じゃないのかと、
はい、不満はないのかと、
不満はないのかと、
はい、
で聞いたらですね、まあ、おっしゃってたのは、まあ、確かにそれはあると、あるけれども、その中で、まあ、共産党の、まあまあ、言い方があれですけれども、まあ、共産党の言うことをちゃんと聞いて、そこで生活していれば何の不自由もなく、そしてまだその共産党から、まあ、守られているような、そういう感覚なんだと。だからその、まあ、プライバシーっていう観点で言えば、 なかなか守れないところはあると思うんですよね。
まあそこら中にあの田舎都会問わず監視カメラありますよね。
監視カメラありますし、はい、でもうすべて端末でもう携帯電話があればですね、はい、それも全部入ってますから、もうピッとしたらもうすべてそこで
コントロールされる、まあ、情報は収集されてると、はい、
まあ、それを怖いと感じるか、まあ、守られててそういうもんだと感じるか、でやっぱその方がおっしゃったのは、うん、まあ、それはもうそういうもんだと受け止めることでもうそれでも安心なんだと、
はい、
そういう感じなんですね。
そうですか。今回のこのコロナ禍武漢からまあ発生したとかいろいろ言われておりますけれども、はいはい、あの中国はそれをこう、はい、コントロールした制圧できたのは、はい、このその共産党のトップダウンのこの、はい、うん、がうまくいったと、だからこそっていうふうにね、
うん、そうです
ね、それはやっぱりそういうことは確かにそうですよね。
うん、そうですよね。だ先ほど7万人の話でもみんなマスクしてないんですよね。
それってすごいですね。
すごいことなんですよ。
はい、
その代わり中国に、まあ、今でも日本から中国に行けるんですけれども、はい、でも一回行ったらですね、その隔離っていうのはすごく厳しいんですね。
日本のバブルのあのやんわりした感じと全く違いますよね。
なので、まあ、そこは厳しいけれども、はい、その厳しさを受け入れたらそこで暮らすのは、まあ、不自由ないと、
はい、
っていう感じだと思います。
そうですか、わかりました。この後もまだまだお話は続きます。
はい、
今日からグリーンコミュニケーション世界を知ろう第2弾、もっと知りたい中国のことを引き続き宇田篤彦さんにお話を伺います。さあ、ですね、
はい、
こう日常の中で中国の方と知り合うチャンスっていうのもあるんですが、はい、うんうん、このラジオカフェ開局当初、
はい、
そういう国際的な番組を作りたいと思って、
はい、
ですね、国際交流会館に行って、うんうん、それもうこの開局して18年ですから、まあ、20年近く前になっちゃうんですが、
はいはい、
行って、
はい、
留学生の番組作りたいんですけど、はい、って相談しに行ったら、中国の留学生が、はい、中国人の方が一番多いというふうに紹介されて、はい、ですね、これは発音がニーハオティンツーだとずっと思ってたんですが、ちょっと違うんじゃないでしょうか。
そうですね、
京都の言い方はちょっと、
まあ、京都はチンドゥですね。
あ、チンドゥ、
はい、チンドゥ、
ニーハオチンドゥ、
はい、
はい、
ニーハオチンドゥです、ね、
という番組を毎週放送してたんです、はい、1年間。
おお、すごい、
はい、で中国人留学生の方が交代で、はい、出演してくださって、自らこう司会して発信するっていう番組だったんですが、はい、一人一人と付き合うと、
はい、
なんかみんな一緒っていう日本人も韓国の人も中国の人も別に何人ってあんまり関係なくなるなというふうに思ったりもするんですが、はい、そのあたりはいかがでしょうか。
そうですね、まあ、やはりその、まあ、言葉が違ったりですね、まあ、考え方が違うところはあるんですけれども、やっぱり話していくと、まあ、すごくやっぱお互いに分かり合えて、まあ、共通点も見つけられますし、やっぱヨーロッパとか比べるとの顔形も近いですから、だから分かり合えるところは多いと思いますね。
はい、それ今の話はもう20年くらい前なんですけど、はいはい、でもその頃の中国と、
はい、
今の中国ってきっと違いますよね、
はい、
どう違ってるでしょうか。きっと、
うん、
まあ、経済的には中国と日本が逆転しましたよね、はい、まず、はい、そうするとこう意識ってどんな感じになるんですか。やっぱりドヤっていう感じに多少はなるんでしょうか。
まあ、ドヤというところがあるかどうか、まあ、まだまだ中国も農村部はまだまだ発展が遅れているところもありますし、
はい、
そんなにそのまだまだ格差も大きい国なので、
はい、
またまあ沿岸部とかまあ都市部はすごく発展してですね、日本より もう発展してるんじゃないかというところ もうたくさんありますので、まあ、そういう意味では、まあ、一昔前に比べると そういう、まあ、ドヤまでいかないですけれども、でも逆に日本から見たら、まあ、中国は、まあ、今まではもう発展途上国というような感じで見てたけれども、今はもうそういう目線ではもう見れない国じゃないかなと思いますね。
もうかなり前からそうじゃないですよね、うん、という気が知ってましたけども、はい、はい、企業家の方が、うんうん、こう企業関係の方が中国に出張されたら、はい、中国すごいでみたいな、もういろいろこうコロナ禍においていろんな中国の街をこうニュースなどで見ることがありますけども、はいはい、結構街並み綺麗だなと。
うん、そうですよね。
これはすごい変化ですよね。うん、以前10年前とか北京オリンピック前だと古い中国っていうのも残っていて、うんうん、
はい、
まだまだそうではない部分もあったと思うんですが、この近代化のスピードってすごいですね。
いや、ものすごいですね、
はい、
もうすごい。もうそこはやっぱり政府主導っていうところもあると思うんですけれども、
はい、
あれもう何年か、まあ、私も前回行ったのは3年4年前ぐらいになりますけれども、もう行くたんびにもう街がガラリと変わってるような印象がありますね。
そうですか、はい、そして、はい、あれです、留学生の方に、はい、なぜ日本に来たんですかっていうふうにこうインタビューするときに、はい、子供の頃に日本のアニメを見て、はい、ドラえもんを見たからとか、はい、そういうで、そんな日本が好き、大好きで、
はい、
だからこう勉強しに来たっていう、うん、それってなんかすごくいいなと、うん、最近のニュースで、
はい、
あれ山東省っていうか、はい、それ何省でしたっけ、おじいさん、
私の祖父は山東省です。
恐竜の足跡が見つかったっていうニュースがあって、
はいはい、
でその、教授、准教授か、はい、助教授が、
はい、
名前をのび太っていうふうに、はい、名付けたっていうのニュースを聞いて、
おいいですね、
これ最近にない、
はい、
わあ中国の人いいわっていうか、なんかそのハートがなんかやんわりしてて優しくって、
いや、そうなんですよね。なんで、ね、ここそれで言うとですね、意外なのは中国の方って結構親日な方、はい、実は意外に多いんです、
うん、
これは不思議なんですよ。
台湾も韓国も中国もそうですよね、
うん、そうなんですよ。これはね、まあ、日本からすると、まあ、中国ちょっと親しみにくいなと思っている方多いと思うんですけれども、まあ、中国は、まあ、若い方を中心にですけどね、まあ、歴史とか、まあ、政治とか領土問題とかもちょっと置いといて親しみやすいと感じている人は意外に多い。
あ、そうですか、うん、日本のいいと思う若い方が、
はい、
いいなって思うことってどういうことなんでしょうね。
そうですね、やっぱり今の
文化、
いや文化もそうです。その、はい、今おっしゃったアニメとかっていうのはすごくやっぱ入り口としては入りやすいですし、はい、まあ、そういう意味は文化ですよね。
そうですか。さあ、こう中学と中国の方と付き合うとき、中国と付き合うとき、
はい、
一番気をつけた方がいいこと、大切なことって何かありますか、最後に。
まあ、そうですね、
メンツを壊さない、
う、ね、うん、メンツを壊さないっていうのもそうですし、やっぱ中国の方ってね、一回打ち解けるともうすぐパンヨーパンヨーと、包友と書いてね、一回打ち解けるとね、すごく仲間で入っていけるんです。
それは京都人と共通かもしれないですね。
そうですね、
そうか、人間やっぱりそうかもしれませんね、うん、はい、わかりました。宇田敦彦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。